どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日の1分動画はですね、今ずっとシリーズで見ています世界教会史の3番目ですね。よろしくお願いします。大きいね。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の3回目です。教会の歴史を大きく古代、中世、宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は中世の教会史2です。1198年にローマ教皇となったインノケンティウス3世の時代には教皇の権勢は最高潮に達しました。また教会修道院が神学研究のために作った学校が元となり、12世紀以降ヨーロッパ各地に大学が創立され、学問が発達しました。しかし権勢が高まる中、教会や修道院の内部に世俗化や腐敗という問題も起こりました。そして7世紀に起こり、地中海沿岸地域に拡大したイスラム勢力に対抗するため遠征した十字軍の失敗や、拷問によって異端者を取り除こうとした宗教裁判など間違いを犯し、権威の失墜を招きました。14世紀にはフランス王が聖職者に税金を課して教皇と対立し破門されたものの、逆に教皇を捕らえて教皇庁を約70年の間フランスに移した教皇のバビロン捕囚が起こります。その後も約40年間複数の教皇が並び立つ教会分裂と呼ばれる事態が起こります。このような中で改革を求める動きが強まり、イギリスではウィクリフが教皇の支配を離れ、聖書に基づく信仰に立つことを主張して人々が自分で聖書を読めるように、聖書をラテン語から英語に翻訳しました。ウィクリフの主張を受け継いだボヘミアのフスもまた聖書に基づく信仰を説き、教会を改革しようとしましたが、ローマカトリック教会から異端思想とされ家計に処され殉教します。イタリア、スペインでも教会の改革に取り組む動きが起こり、オランダ、ドイツでは新しい経験と呼ばれる運動が起こるなど、ヨーロッパ各地に宗教改革の先駆けとなる動きが広がっていきました。一方、正教会は1453年、東ローマ帝国がイスラムにより滅亡すると、その中心はロシアに移りました。最後の東ローマ皇帝の姪とロシア皇帝が結婚し、正教の中心となったモスクワは第三のローマと呼ばれました。東ローマ皇帝を教会の首長とする正教の皇帝教皇主義を受け継いで、ロシア皇帝がロシア正教の首長となり、これは1917年のロシア革命まで続くこととなります。それではまた。
はい、カトリックの、ね、まさに中世の時の歴史ですね。ちょっとか一回見ただけでは覚えきれないってわからないですけどね一応知っておいてください。はい、それではですね、ちょっと少し、説教に入る前に修法の中に書いてあるんですけども、2つぐらいお伝えしたいことがあって、1つはですね、今長崎派遣というのが東京安定教会から3回、そしてその後地方教会からもこの後出ますけれども長崎教会からもですね、パウロ秋元牧師に許可をしていただいて、10月12日から14日、19日土曜日から22日の火曜日、まあ、土曜日からにしてますけど、別に金曜日からでもいいんですが、一応土日月が3連休で、それからあと火曜日が休みなんで、こういうふうになりましたけども、まあ、応募してきた人たちの都合でちょっとぐらい日程を変えてもいいと思ってますが、の日程で長崎派遣チームを使わせたいと思っています。40歳以下の方、それから40歳以上の方、一応別々に行こうと思ってますが、人数の関係によっては一緒にするかもしれません。で、ぜひですね、このクリスチャン2世3世、これはクリスチャンの家で生まれた2世3世という意味だけじゃなくて、第2世代、第3世代という意味も含めて、まあ、自分が初めてクリスチャンになった家族の人でも、もういわゆる2代目、3代目 の、 この教会としてですね、人たちはぜひ参加してほしいと思っています。で、これはですね、予言を通して語られて、30年ぐらい前ですね、私なんかはそうなんですけども、私は第三長崎で来たんですけども、チームが何回か長崎に来て、そしていろんなそれぞれのチームが自分たちで祈って神様に聞きながら回って、そしてそれが実は海外選挙の準備になると言われて、本当かなと思ったんですけど、本当にその後海外選挙が開かれていったという、本当にそれが起こったという事実があるんですね。で、今回もこの後、第2世代、第3世代がどんどん立たされて、海外選挙チームもそういうグループでできていって、ご協力になるということを言われていますので、これはすごく大きなポイントだと思いますのでですね、ぜひ参加する方は応募していただきたいと思います。一応30日と月曜までに応募いただいて、メンバーを チームとリーダーを決めて、あとはもうそのグループでこっちは一切口を出さないで自分たちで主に聞いて自分たちでやっていただくということになります。でもう一つはですね、ロシアに行くことが導かれてきました。で今回私は行かないんですけども、純子牧師と酒井和美牧師ですね、通訳で2人で行っていこうと思ってますけども、一昨年にさっき3ビデオした木原エルサレム君が、全く個人的なことで、平和エルサレムの平和を祈るかなあに行ったんですけども、そこで出会ったロシア人の方とがなんか言って去年の5月にそのロシアに行ったんですね。でその時に、いろんな関わりが来て、それから連絡を取るようになったんですが、いろんなことを経て今回やっぱり会いに行った方がいいだろうということですね。ちょっと私は忙しいんで妻と酒井さんにまず会いに行ってもらおうと思っています。でパウロ牧師も連絡いたしましたら、たくさん関わりを持って帰ってきてくださいということですね。まあ確かに神様の計画があるというふうに思います。ですからプライベートで行くんですけれども、すごい神様の計画この後あると思いますので、その町はですね、日本語に訳すとかっては十字架っていう、十字架っていう名前だった町だったそうです。ちょっと田舎の方ですけれども、だからぜひですね、お祈りを覚えてください。10月に行く予定しております。これから具体的な日程でチケットを取りに入りますけれども、ぜひ、ね、ですから重荷を持たれる方は祈り、それからサポートしてあげれば幸いだというふうに思います。で、いろんなことが次のラインに入ってまいりました。で、神様がちょっと今までとは違う働きにですね、神父の方と一緒に賛美をしたり、あれいつもずっと今まで行ってきた宣教においてちょっと新しいルートが開かれようとしたり、いろんなことが起こってきていますので、ぜひ皆さんですね、主に期待してほしいというふうに思っています。さて、それで今日のセッションに入っていきますが、今日はヨハネの福音書の4章の46節から、これはお医者の役人の息子さんが死にかかっていた、病気になっていた、それでイエス様のところに来た時にイエス様が言葉を与えて治してくれたという記事でありますね。今日はそこから見ていきたいと思っています。46節からね、イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。再びっていうのは2章で行ったんですね。でこの時に水をブドウ酒に変えています。でその一番最初に行った奇跡の場所ですね、ガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この王室の役人っていうのはなんかどんな立場かと思うんでしょうけども、これは領主と訳してもいい言葉で、いわゆる小さな国の、領主、王様みたいな、いう感じですね。だから、戦国時代だったら一つの城をもらって国を任されていて、その誰かの配下にいる、だからかなり立場の高い人ですね。だからあるいはそうでなかったら、貴族とか豪族といったらいいですけども、そういうかなり立場の高い人です。でその立場の高い人が息子さんが病気だったと。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところへ行き下ってきて息子を癒しかされるように願った。息子は死にかかっていたからだと、単なる病気じゃなくて死にかかっていたわけですね。でしかもこれはこの王室の役人というのは立場はすごく高かったし、おそらく信頼もあったと思いますし、お金もあったと思います。で影響力もあったと思います。でも自分のお金も立場も影響力も息子の病気には何の役にも立たなかった。おそらく当時の医学ではどうしようもなかったんでしょう。あとはこのままだったら死んでしまうという、そういう状況だったんですね。でどうしても息子を愛していて治したい、生きていてほしい、なんとか生かしてあげたい、生きていてほしいという思いからメッサのところに来たんですね。当たり前じゃないかと思うかもしれませんけど、カペナウムというのはガリラヤ地方の中心地なんです。中心の町でカナっていうのは我々よく知ってますね。で、今でもイスラエルに行ったらカナには1回行くと思うんですね。でカナに行ったらこんなあってね、結婚のいろんなのがあったりしてね、独身の人はこうやって持って写真撮ってねやったりするわけですけども、でもこれは我々はそう言ってるけど、カナっていうのはすごい田舎なんです。エステマが生まれたナザレっていうのも田舎なんです。生まれたというかそうやってね、ナザレもカナもとっても田舎なんです。でエス様は私は救いの人を信じています。素晴らしいね。でもエス様っていうのは人としてはですよ、人としては大工なんです。大工さんは素晴らしいお仕事、間違いない素晴らしいお仕事だけど、しかしカナという田舎の、ナザレの田舎の大工さんだった、その方がカナという田舎に今来ていると。その時にカペナウムという、このガリラヤでは最も栄えた中心地のところから なんか貴族王室の役人って非常に立場の人がわざわざそのイエス様、大工さんであるイエス様のところの田舎のカナまで来てお願いに来たっていうのは、普通は当時そんなことはしなかったし、やらなかった。プライドがあったらできなかったと思う。でもこの人は本当に息子を愛してたんだと思うんですね。どうしてもこの息子に治ってほしかった、死んでほしくなかった、生きていてほしかったんですね。それが一つ。もう一つはね、イエス様のところに行けば何とかなる、キリストこの方のところに行けばきっと治る、まあ、そういう噂を聞いたでしょうし、そういう話も聞いたでしょうし、溝ぶどう酒に書いたの話も知ってたんでしょう。とにかくイエス様のところに行けば何とかなる。二つですね。一つは息子を愛してた、もう一つはキリストこの方のところに行ったらきっと治してくれる、何とかなると思ったの。だから息子への愛とキリストへの信仰がこの人のプライドを捨てさせた。もう、カナまで30キロぐらいなんですよ。カナまで、今父ちゃん車なんかないですからね、それを本当にやっていて、そしてしかも最後身を低くしてね、言ったと思うんですね。願ったって書いてあるけど、直してくださいってね言ったと思うんですよね。東電師様はこの時奇跡をしてて、ね、まあ、その雰囲気は権威もあったと思います。でも立場からだけいくと、まあ、この人がこう大工さんに頭を下げてお願いして普通はありえない。でもそれなぜしたか、二つです。本当に息子を愛してたのと、キリストだったらきっと直してくれるという期待感があったんですね。さて皆さんね、今日礼拝に来ていらっしゃいますけれども、自分のことでもいいし、誰か大切な人のことでもいいですけれども、期待してきていらっしゃいますか。きっとキリストなら何とかしてくれるって、あるいは自分のことでも治りたいという強い願い、まあ、治りたいでもなくても何でもいいですけど願いとか、あるいは大切な人がいて何とかしてあげたいけど自分は何ともしてあげれない、ね、自分の持っているいろんなものをどんなに駆使してもどうしてあげることもできない、でも何とかしてあげたいと思った時に、でもキリストきっとしてくれると期待してきてらっしゃるでしょうか ね。この王室の悪人はイエス様のところにそれを期待してきた。期待してなかったら来ません。こんな距離を歩いて彼のところに、ね、期待してますか。なんとなく来てるなんとなくでも来てる方がいいですよ。でもね、だからね、期待してほしいんです。あなたにも私にもできないことがある。どんなに何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできないことがある、自分に関しても人に関しても。でもイエス・キリストはそのどうすることもできないことに手を伸ばしてくださることのおできになることなんです。この方にはおできになる、愛してらっしゃるから、ね、でこの王室の悪人はねやってきたんです、ね、そしたらですね、東電師様だったら、ね、分かった言ってあげようって言うと思ったんですね。ところが面白いこと言ったんです、イエス様ね、そこでイエスは彼に言われた。48節ね、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。でこれ多くね、なんか冷たい感じで聞こえてる人が多いようですし、そういう解釈の仕方をする方が多いですが、私はこれは違うと思っています。あなた方はって言ったということは、この人だけに言ったんじゃなくて、この人のような立場の人たち、このような背景を持った人たち、これは王室の役人だから、おそらくヘロデ王の子、なんか場合によっては側近だったかもしれない、ね、そういう人だから、そうやってこの人たちはイエス様の家に帰った時ね、ヘロデとピラトが仲良くなったってあるじゃないですか。ヘロデが出てきた時喜んだって書いてあって、それはイエスのしてる奇跡を見た、何か見たかったからだって書いてあるんですね。つまり彼らはそういう奇跡とかそういうことを、ね、見たかった、見せてほしかった。でそれを見たら信じるって感じだった。でここで何かそういう技を見たら信じるんですかって言ってですね、これはしないって意味じゃないですよ。イエス様は奇跡を行ってくれるし、癒してくれるし、治してくれるし、助けてくれるんですけど、それを見たら信じるんですかってことなんですよね。でこれね、ここに書いてありますけどね、祈って求めるものは何でも受けたと信じなさいって書いてありますけども、2つ信仰のタイプがあって、1つは熱い薄いの信仰で、ね、ある人が一生懸命こう来た時に、弟子たちが自慢できなかった時にイエス様に言ったら、イエス様は言いましたよね、それは信仰は薄いからですって。じゃあ熱くなればいいのかって言ったら、枯らし台の信仰ほどがあれば治るって言った、有名ですよね、あの箇所で。薄いってのはなんかすごく薄い、だから熱くならなきゃいけないのかと思ったら、そうじゃなくて、枯らし台ってものすごい小さい、いつも良いね、こうやってね、いつも言うでしょ、彫刻資格をかかってみんな見てたら、お年老いたおばあちゃん見えないから、こう顔近づけたら鼻息で飛んだっていうね、軽くて、これ本当の話じゃない、軽くて小さい、薄いくてダメで、軽くて小さくていいのかってことは、どういうことか、種類が違うんです。ここもそうなんです。 真剣に願って求めてきた、その心は素晴らしい。でも見るから信じる信仰じゃなくて、見るから信じる、わだが起こったから信じる、やってくれたら信じるってことじゃなくて、私自身を信頼してこれから語る私の言葉を信じなさいって、受けたと信じる信仰って。そうですよね。まだ何も起こってなくてもイエス様が与えたって言ったら与えられたと信じる。イエス様が治したって言ったら、今まだ治ってなくても治ったと信じる、受けたと信じる信仰。神様って祈ったら、ある御心だったんですよ、御心と確認ができたら、神様がもう祈ったからもう与えられたと信じる、受けたという信じるね。で、見たら信じるのかって、ね、知る人の修行を見て起こった、で目の前に起こったし、そうじゃなくて、ね、私自身を信頼して私の言葉を信頼しなさいってことだったんですね。あの皆さん、あの信じてたらね、その人を本当に信頼したらね、その人が言ってくれたら信じるんですよ。あ、分かった、じゃあ例えばね、今日どうしましょうかね、水曜祈祷会が終わったら、今週水曜祈祷会が終わったらね、長崎チーム派遣されてるチームはみんな浜勝行ってるみたいだからね、お母さんってね、お母さんが眼鏡できてね、新しい就職先決まって、ね、元気してるからお祝いしに行こうってね、僕がおごるよってこう言ったとしますね。だからお母さん私を信頼してたら、やったーと思ってですね、思うんです。でも信頼しないとですね、あ、どう思ってニコッと笑いな心の中でですね、あんなこと言ってるけど必要になったらきっとキャラクション忘れてるわ運よく言ったとしてもね、お感情の時にはさっと先に帰って私が払うことになるんじゃないのかな、こう思うわけです ね, ね、信頼してたらどうかというと、やったーって、まだ浜勝行ってない、まだご飯食べてないけど、やったーってね、これで水曜の夜はもうね、仕事終わった後慌ててご飯食べなくていい、お腹空かしていこう、あそこはおかわり自由だと、こう思うわけですねわかります。信頼してたら、まだ見てなくても、まだ怒ってなくても、その人を信頼してたら、その言葉を信じるし、きっとその人がしてくれると期待するんです。だから受けたと信じなさいな。弟子様はここでね、もちろん喜んでやってあげるし、印と奇跡を行うんだけど、ね、怒ったら信じるんじゃなくて、あなたもここまで来たんだって、私を信頼しなさいってことで、だからこの後があるんです。この後があるんですね。でこの人はですね、この時そのことはよく分かったかどうか分からない、この後のことが起きたらどうもちょっと分からなくて、分かってない気がする。主よ、主よって言ってるから、本当に主よってね、へりくだって言ってるんです、ね、49節、役には言います、どうか私の子供が死なないうちに、もう死にそうだから、死なないうちに、だからすぐに下ってきてください、来てくださいって、ね、来て手を置いて祈ってほしいってことです。案に来てくれたら治る、イエス様来てさえくれば治る、助かるんだって。ですぐ信仰じゃないですか。イエス様信じてるんですよ。でも、来て手を置いてくれたら治る。来てほしいってことなんです。来てくれたら治るってことなんですよね。もう一つはね、死んでしまったらおしまいだと思ってるんです、ね。知らないうちにだから、死んだとしても生き返るとまではまだ子供。でも、癒されるって信仰はあったんです。だから、来てほしい、来てくれたらきっと治るっていうね、素晴らしい信仰だと思います。でも、この段階では来て、こうして死なないうちに来てくれたら治るからってことなんですよね。イエス様はですね、分かって言ったけど決して言わないんですね。この後帰っていきなさいってですね。で、帰っていきなさいって言葉は私は冷たい言葉じゃないと思って、ね、帰っていきなさい、あなたの息子は治っていますって、まあ、さあもう帰りなさい、治ってるから大丈夫だよって言ったんですよ。この時のイエス様の眼差しってね、なんかその目を見たら信じれるような温かい、でもいや治ってるよっていうこう眼差しだったと思うんですね。ここも動画で作りたいですね。誰がこの役をやるか、ね、この時のイエス様の眼差し、この目をやれる役ってのは、こういう眼差しができる人は目でしの役者ができた、すごい役者なんですね, ね、でもこれね、本当にイエス様はこの時帰ってきなさいって突き放したんじゃないと思う。いや、治ってるから帰ってきなさい、大丈夫だからって時に、この人は来てほしくてたまらなかった、来てほしくて治って思ってたけど、イエス様はそういう時にさっきの言葉が蘇ってきた。あ、そうか、見なくてもいいって、この方が言うんだからって言って、彼はこの後イエスが言った言葉を信じて来たに言った言葉を信じたんです。で、今日すぐ大事なここなんですよ。イエス様が言わ、イエス様を本当に信頼してるなら、イエス様が言われた言葉を信じるんです。だってまだこの段階で、今と違いますから、ね、今だったら LINE かなんかでね、ピュッと送ればね、息子どうだって言ったらね、あ、治ったよ、ハレルヤってこう ね、中国だったら WeChat ですね、これ送ればね、分かるわけですよね。ところが、 ね、あるいはあのフェイスタイムだっけ、フェイスタイムかなんかでピッと見たらね、息子見て、あ、元気だったとかでこう見れるわけですよ、映像で、ね、今だったらこの時はそんなものはない、電話もない、すぐなんかわからない、だから治ってるよって言われたと言われても確認することなんて何もできないんです。でも彼はイエス様の言葉を信じたんです。この方がそうおっしゃるなら大丈夫だ、きっと治ってる、治る、ね、どっちでしょうね、治ってるって信じたのか治ると信じたか分かりませんけど、とにかく、でもとにかく帰ったら治ってる、大丈夫だと思って、この方がそう言うんだからきっと大丈夫だと思って、まあ、治ってると思ったんでしょうね。そして祈祷についた。でここからはね、書いてないから分からない。最初はね、あの 100% 信じたか 50% かちょっと断言できませんけど、まあ、100% 信じたとして、帰っていく途中でね、帰りながらね、そうだそうだと思って、ますます信仰が強くなったのか、帰っていく途中でね、ああ言ったけど大丈夫かしらと思い始めたのか、どっちなんでしょうね、分かりません。聖書は書いてないから。これが聖書のいいところなんです。私たちはある時は言われたらパーンと信じて固く立てることもあるし、その時は信じるんだけど、だんだん気持ちが弱くなってくることもある。どちらの時でも大丈夫です。主が言われた言葉を信じて歩き始めたら、向こうから来るんですね。彼が下っていく途中、51節、そのしもべたちが彼に出会って、このしもべっていうのはこの王室の役人のしもべだから、まあ召使いみたいな人たちですよ ね。治ったんですよ、息子が。だからもう伝えに来てくれたんですね、お父さんのところに。もう少しでも早くと思って一生懸命ね、こう走ってきたんじゃないですかね。はっはっはってね、はっ、ご主人様、ご主人様、治った、治りましたよとか言って ね、嬉しかったと思いますよ。ね、しもべたちがカインでやって、彼の息子は治ったことを告げた。治りました、息子さん元気にしてますよって、本当嬉しかったと思う。そうかって言ってね、その時にすごい神の愛を感じたと思う。やっぱりイエス様素晴らしかった、この方は真実だったと思ったと思う。そして聞くんですよね、そこで子供が良くなった時刻を彼に尋ねた、ね、いつ治ったんだって、いつ治ったんだって言ったら、昨日の第7時、2班は7時、3班は第7時、でこれはローマ式とユダヤ式でちょっと変わります。お昼の午後1時ぐらいか夕方になるかどっちかになるんですけど、まあどっちかということを今論議しません。おそらく私はヘブル式だから午後の1時ぐらいだと思うんですけど、それはちょっとどっちでもいいです。何が大事かといったら、イエス様があなたの息子は治ってるって言ったらその時だったってことです。どっちの時間かってことはどっちでもいいです。学者に任せましょう。でも大事なことは、イエス様が言ったらその時に治ってたんですね。ただその時に治ってたけど、そのことを知るまでの間、このお父さんは戻っていくある時間があった。この時間はまだ見てない。彼が伝えに来るまでに治ったことをね、待たされたある期間でも治ってたんです。でね、それ聞いた時に、まさに様やった時間だったって分かった時に、53歳父親はイエスがあなたの息子は治ってると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼だけじゃない、お父さんだけじゃない、治った本人だけじゃない、彼の言うものは皆が信じた。召使いもみんな全員が死んでたんですよ。ということは、息子が死にかけた病気はこの家族にとって結果としては祝福をもたらした。これがね、キリストのところに行く人のね、祝福なんです。こんなことさえ、なんでこんなことが起こったんだって、なんでこんなことがあるんだって、こんなことなければいいのにとか思うことが主のところに持っていくと、逆にそのことが自分だけじゃない、その人だけじゃない、その家族や人々の祝福に変わってしまうっていう、これがね、イエス様のすごさ、まあ、これは十字架の前だけど、この後の十字架の恵みと力なんです。だから十字架のイエス様のところに来れば、どんなマイナスもその人だけじゃなくて他の人にまで祝福を及ぼしていくということをね、ぜひね、知っててほしいんですね。で、さっき言いましたけども、息子は治ってるって言ってイエス様は帰っていくでしょ。でこれ今日の鍵はね、言葉を信じることなんだ。イエス様を信頼してるから。で、礼を考えた時に一つ思い出したんですね。何回か話したから覚えてる人もいるでしょうけど、アメリカにチャック・スミスという牧師がいました。でこの方はジーダスムーブメント、イエス革命と言われている時の中心的な人で、カルバリチャペルっていうね、アメリカで最もたくさん教会が増えた、アメリカ中に教会が最も増えた教会の責任者の方だった。で、20年ぐらい前に、30年か20年ぐらい前、20年ぐらい前かな、にアメリカで一般紙ね、日本で言えば朝日とか毎日とかそういうとこですね、が一般紙が、まあ、向こうは厳粛の国だから、 こういうことやった。この30年で最もスキャンダルのなかった教会っていうのやったんです。教会にもスキャンダルが結構あるから、アメリカとかはね。そしたらね、カルバリチャペル一番だったんです。でカルバリチャペルはそれほど教会が生み出されてたくさんやったのに、スキャンダルは最もすごい教会だったんです。これは一般の新聞が調べた出たからね、すごいなと思うけど、カルバリチャペルはね、とにかく聖書を教えることが中心だったんです。御言葉をね、身につけるとね、人は解放され清められていくんですね。でそのチャック・スミスがね、あの日本に来たことがあったんで、息子さん連れてね、まあ、いろいろ話あるんですけど、今日は一つだけね、あのすごく私はね、残念ながら直接見れなかったんですけど、テープを聞いた後ですごい感動した話があるんですね。それはね、こういうふうにチャック・スミスがまだ、あの彼は医学部だったんだけど、それを辞めて神に召されて牧師になった。それで牧師を始めたんです、しばらく。で、まあ、それほど大きくない教会、それほど大きくない教会ってアメリカで言っても、もう結構いるんですけど、30人ぐらいいるんですけど、でもそれでやってたんだけど、だんだんちょっと減って、なんかこう、いろんなことがあって、あの彼はアルバイトしなきゃいけなくなった。でアルバイトしたんです。全然喜んでね。なんかスーパーかなんかのね、ことやってたんですね。そして、ある時ですね、親戚が、ちょっと離れてるんですね、親戚。アメリカの場合離れてかなり距離があるから、離れてる親戚が、なんか、亡くなったのか病気なんかなんかで、彼が行かなきゃいけなくなって、一月ぐらいそこで、その助けをした。で、その間誰かに任せてて、そして戻ってきた。で、また牧師に戻って、さあ、元のアルバイトに行こうと思ったら、その、行ってる期間に、いろんなビルでやったから、請求書。請求書がいっぱい来てた。で、その間働いてないから、お金がなくて、支払いができなくて、ちょっと溜まってしまった。で、彼はもうもちろんすぐ働き持ってから、また働こうと思って働こうとしたら、当時のその州の法律は、負債があったら、借金があったら、アルバイトはできない。正社員にはなれるんです。でも、アルバイトはできない。そういう法律だった。正社員になるんですよ。仕事しちゃいけないんです。正社員はしていいけど、アルバイトはできなかった。その当時ね、その州の法律はね。いや、で彼、いや、負債があるから仕事をしたいんだ。いや、負債があったら正社員以外はダメです。いや、でも負債があるから正社員ダメだった。そしたらね、そのオーナーさんね、バイト行ってたところのオーナーさんはね、すごくいい人だし、チャック・スミスをすごく買ってたんだ。で、前から言ったんだ。あなたは本当によく仕事を忠実にやってくれる。さすがクリスチャン、さすが牧師だってね。もうとっても信頼。もうあなたにこの店に任せたい。ね。だから、牧師もいいけれども、ね、どうだ、スーパーのオーナーにならないか。で、あなただったらこの店だけじゃなくて、きっともういくつも店を持てるようになる。これは本気で言ってるんですね、そのオーナーさんはね。もう信頼してるから。だからね、もうぜひなってくれって、前から言ったんだけど、まあ、そうなってアルバイトできないから、ますますできたんで、いや、牧師も悪くないけども、この際、もう正社員になって、もうこの店任せてあげるから、ね、どうだ、ね、稼いで教会を作ればいいじゃないか。もう教会一つ、二つ、三つぐらい作れるよって、こう言ってきたわけですね。全然善意から。本当にそう思って言ってくれるし、全員から言ってくれるわけですよ。で、彼はもちろん断ってたんです。そういうわけじゃないってね。で、一生懸命祈ったん。奥さんとかね。一緒に祈った。神様ってね。でもダメなの。ある日の朝ですね、彼が起きた時ね、神様前ね、ちゃんと想定やるんですね。起きて祈った時ね、思わずね、神様ってね、信頼してやってきたんですけれども、ね、ちょっともう、もうこれ以上はビルを貯めるわけにいきませんってね。朝ごはんを食べ終わったら、あのオーナーさんに電話して、ね、私は、オーナーね、その言われた仕事を聞こうと思います。ね、まあ、つまり牧師を辞めよう、もう牧師を辞めるしかないかなっていうことでね、こう言ってたんかね、書くたんですよね。はい、でも本当にご落胆してね、朝ごはんをね、なんとも言えなくこうね、なんて言ったかな、スクランブルエッグだったかな、トーストだと忘れたけど、なんか食べた。その時電話が鳴るんです、ピーってね。で、彼はね、暗い声でね、ハローって出たらね、ものすごい明るい声でね、はい、チャックって言うんですって。で、ハローって言ったら、ものすごい、はい、チャックって言ってですね、と遠方からね、同じアメリカで遠方からの電話でね、友人から、いきなりね、すみません、英語で言ったらかっこいいんですけどね、英語で言えない、神様あなたのこと愛してるよって言うんですよね。はい、あ、そうって感じですね。ですね、ね、神様のとこ愛してるよって、その時言ったんですね。神様がね、私に、あなたにチャックでしょ、チェックを切るようにって言ってね、言ったそうですね。チェックを切れって言ったんだって笑いながら言ってね。ほいで、いくら、何年のチェックを切ってね、今君に送ったからねってね、ね、連絡しておくね、ね、神様あなたは一緒にね、ゴッドブレスよとか言ってね、明るくそれだけ言って切ったんですって。えってゆっくりしたんです。その言われた金額は、その請求書を全部支払った後、もちろん11献金取って、11献金を取って、その支払い書を全部支払った後、夫婦でちょっとしたいいレストランに行って一緒に食事をする金額の分があったんです。 あれでね、チャック・スミスさん、その電話を、ね、切った後ね、もう嬉しくなってですね、その電話を置いた後ですね、踊りながら、こうやって、ハレルヤーとか、ね、踊りながら、奥さんとか言ってね、いや、彼がこうやって言ってきたって言って、奥さんの手を取って一緒に踊り出したチッチッチッチッキッチンでね、踊ったんですって。ね。ね。いや、気持ちわかります。私、すごくわかりますね。ね。そしたら、その時、精霊が当たってきたんですよ。精霊が。神様が、精霊が内側から。ちょっと待って、チャックってね。はい、何でしょうかってね。君はまだチェックを見てないよねって、そのチェックね。ね、あの小切手ですね。見てないよね。はい、見てませんよって。まだ小切手見てないのに喜んでいいのかって言われたから。あ、いや、大丈夫ですよ、神様。ね。彼はね、そんな、あのそんな嘘はつきませんってね。いや、冗談だったらどうするって。やめてくださいよ、神様。彼はそんな悪い冗談は言いませんよって。彼は信頼できるんです。彼は本当に信頼できる人で、約束を破らないし、言ったことはちゃんとやるし、そんな変なこと言いません。彼が言ったから絶対行きますよ、とか言って、彼は言ったんだ、神様がね。だから神様、本当なのかって、本当ですよ。彼は、そうですよ、一生懸命、彼はただ、もう嘘なんかつかない、彼はただして、こう、一生懸命言い始めた。本当に思ってた。そしたら神様が言った。分かったって。その通りだ。彼は嘘なんかつかないし、約束守るし、ね、悪い冗談言わない。必ずチェックが来るよ、って言ったとこ言ったんです。でも今朝君はつぶやいて落ち込んで文句言ってたよねって、私はあなたに約束したじゃないかって、あなたが献身した日に私はあなたに約束したじゃないかって、必ず助けて支えるって、でも君は朝踊ってくれなかったって、喜んでくれなかったって、奥さんとダンスをしてくれなかった、君は私は信じてなかったのかいって言われたんですよ。で、チャックスミスがね、その瞬間ね、言い訳しない。神様って、本当にすみませんでしたってね、ひざまずいて悔やためるんです。確かに私はあなたから言葉をもらったのに、信じていなかった。あなたを信頼してなかった。本当に信仰でした。許してくださいってね、ひざまずいて悔やためるんです。で、その話を、されたんで、日本に来たとき。すごく私直接聞いたわけじゃないけど、ものすごい心に残ってるんですね。で、何がポイントかというとね、この印と不思議を見たから信じるんじゃなくて、神の言葉を信頼する、あるいは神ご自身を信頼する。神様だったら、ね、これも間違いなく御心だから答えてくれるに決まってるって、ね、言葉を与えたら確認してください、吟味はしないといけませんよ。でも確かに神様とかあったら、まだ見ていなくても、だってその時奇跡が起こったけど、このお父さんはその下辺が来て聞くまでは現実になったってことを見てない。もっと言えば下辺から聞いたって自分の目で見るまでは随分時間、随分とあるわけでしょ。私たちも神から言葉をもらってすぐその奇跡が目の前で起こることはあります。もちろんあります。でもある期間待たなきゃいけないことがある。場合によったら約束を与えられてもヨセフみたいに逆が起こったり、私にとっては長く思えたりすることもあるかもしれない。でも神が確かに語ったら受け取ってほしいって喜んでほしい。それはイエス様を信頼していることなんですよ。わかります？印と不思議を見ない限り信じないんじゃなくて、イエス様っていう方を信頼してイエス様の言葉を信じるんです。でその時に神のところですね。だからね、怖がるんですね。でイエス様はそれを願っている。でこの時ね、このお父さんは本当にイエス様を信頼していったんだけど、もう一歩次にね、帰る時にはね、さらに信仰を引き上げて帰ってきた。そして帰ってきた時にはその現実を見た後、結果として家族みんなが救われた。家族だけじゃない、これおそらく下辺も死んだ、家の者全員って、ね、当時は家の者ってのは雇いにもいっぱいいたからね、みんなが死んだ。祝福に扱ったんですね。これ去年の言葉ですね。今年じゃなくてね、今年は100倍60倍30倍だから去年の言葉ですけど、再臨が来るまでこの御言葉を与えられてって言われましたけども、日本にはすごく大切だと思います。日本人っていうのはまあ、頭がいいってところがあるでしょうけど、結構ね分析するんで結果を出す、結果をって言うんです。それはある意味で間違ってはいないと思います。でも信仰の世界で結果を出して身を見ないとわからないって言ったら、それは信仰じゃないですね。神が本当に語ったかどうかは大事ですし、もちろん神が語った結果が出るから後にそうだけど、ある期間そう見えなくても受け取って信じるかってのは主への信頼なんです。当然その結果として結果は出ますよ、当然ね。でもなんですね、この 見ずに信ずる者は幸いであるって様言われましたけども、印と不思議を見ない限り信じない、そうじゃなくてイエス様の言われた言葉を信じて帰っていったこの時のこのお父さんのように、きっと今日の礼拝でね、さっき言いました期待してきた方ね、礼拝でパーンとそこで奇跡を体験する人も間違いなくいるでしょう、喜びましょう。でも言葉をくれるんだし、確かにそうだと思えるけど、まだその身を見ない人がいるかもしれない。でもその言葉で喜んでほしいんです。その言葉で信じてほしいんです。でそれは主を信じること、主を信頼することで、それは神に喜ばれるんですよね。これをね、ぜひ話しててほしいと思いますね。でこの時大の印、奇跡が起こりました。で同じように神様は私たちにも、ね、言葉を与え、その身を具体的に見せて神の栄光を表してくださることをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お父さんは王室の役人でとっても立場のある人でしたけれども、本当に息子を愛していて直してほしくて、イエス様のところにプライドを全部捨てて本当にやってきました。イエス様はこの方にすぐ飛んでいくんじゃなくて、私を信頼しなさいって言って言葉を与えられて、帰ってきなさい息子は治っていると言われましたけれども、お父さんは信じて帰っていったら本当に息子は治っていて、家族全員、いや家の者全員が救われたことをありがとうございます。私たちもあなたのところに期待してやってまいりました。イエス様、願わくば即座にあなたの技と栄光を見たいと思います。でもたとえそうでなくても、あなたの言葉をくださったら、あなたを信頼して信じる心、信じて帰っていく心、そして神の身を見ていくことができるように、力強い身を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。具体的に大胆に遠慮せずに神様にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、どんな内容でも神様は受け取ってくれます。あなたの願いを素直に大胆にその前に祈りましょう。天のお父様、主イエスキリストの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人が今心からあなたに叫び願ったこと、その一つ一つに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、精で満たし、導きを与え、解決を与え、勝利を具体的に表してください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒されよ。首、喉、背中、肩、イエスさんって目ずる、イエスされよ。腫瘍、ポリープ、がん、イエスキリストによって十字架の血を、聖霊の血潮によって消えてなくなる。イエスキリストによって恐れを、その人の力出ていけ。不信仰、その人の力出ていけ。全く愛を恐ろしみ出します。神様の愛、アガペで満たしてください。アガペで満たしてください。アガペで満たしてください。シャローン、シャローン、シャローン。不安と恐れを取ってください。シャローン。三日の後にあなたは栄光を見ると主は言われます。忍耐を働かせなさい。私の時は遅れることはないと主は言われます。でも様は一人一人に触れてくださり、必要を満たしてください。具体的に働いてくださり、その人の言うに応えて具体的な助けを表してください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。Hallelujah, Hallelujah. 仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、地なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。